は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。よろしくお願いします。
お願いします。あ、明日は七夕ですか。
うん、七夕ですよ。
ちょっとねお天気が気になりますが。
そうですね、毎年その、うん、彦星と織姫って会えてないようなイメージですね。やっぱり時期が時期だから、
会えそうで会えないっていうのがね、う
ん、切ない。いい、逆にいい。
やっぱり何かあるんですかね。やっぱり時期的にね、やっぱちょうど、うん、あの梅雨が明けたりとかすればちょうど天気も良くなるんでね。
そうですね、あと1ヶ月とか、まあ、半月遅ければっていうところはありますけども、
うん、まあまあ、そういうタイミングっていうのもね、うん、ありますんで、まあ、そういうそれぞれのシチュエーションで、
そうですね、まあ、会えないからこそ愛が育まれてるかもしれないですし、
あるかもしれませんが、
はい、
どうですかしーちゃんは願い事は。
願い事は今日、100枚短冊を加工チャレンジっていうのを4時から夕方4時からやってまして、
はい、
今75枚でピリオド打ちました。
100書くっていうのは100思いがあるってことですね。
うわ、もうね無理やり書いたものもいっぱいあります。毎日スタバとか。
なるほどね。一番こう今どうなんですか、願い。
願い、結構真面目な話、うん、リアルな願いでいくと、
うん、
まあ、やっぱりお仕事もっと充実させたいなっていうのが。
あ、むちゃくちゃリアルですね。
そう、リアルなところでいくと、
はいはいはい、
あと、まあ、一番最初その75枚の中の一番最初に書いたのは、
うん、
王子を来たれ。
あー、王子を来たれ。
王子、
あ、
王子様募集中
ね。
ね、
まあ、それはずっとやっぱり女の子ってそうなんですかね。
そうなんですかね。
あ、まあ僕らが王子期待することないんですけど、
まず姫を。
まあでもまあもうそうですね、
はい、
もう期待はな、期待というか、あの、そういうレベルではないんであれなんですけど、
はい、
でもまあまあ女の子そうですよね。仕事、うん、お仕事だったりとかやっぱりね、
やりたいことはいっぱいあります。先生は願い事は。
僕はね、一応今ちょっと謙虚めに、
はい、
三河中の方がこう、うん、ラジオの番組のリスナーになっていただくといいなと思って。
素晴らしいですね。
でしょ、やっぱり豊橋とトヨタとやってますので、
うん、
まあ、東西関係なくですね、皆さんが聞いていただくといいなと思って、
はい、うん、それで中澤先生のことも、うん、中澤塾のことも知っていただいて。
そうですね、しーちゃんのことも分かっていただいて、
はい、
まあみんないろいろなこと分かるとこう、うん、平和になれるかなと。
まあまあそうですね、はい、分かること、分かる分からないだと、知る知らないだと、いろんなことが変わってきますしね。
そうですね、う
ん、
でも比較的僕らって願いっていうか思いとか、うん、まあ、そういうのってこうやっぱり 職業柄とか仕事柄、まあ、よく体感するというかですね、やっぱりこう勉強塾だと、うん、こう成績上げたいとか、ね、合格したいとか、うん、できるようになりたいとかあるじゃないですか、
うんうん、
で英語スクールは、英語を話したいとか、
うん、
話すようになりたいとか、外国へ行きたいとか、いつか海外で暮らした時に、
うん、
もう、ね、願いばっかじゃないですか。
夢がある
でしょ、うん、全部そうなんですよ、
はい、
僕らってやっぱり願いを叶える職業なんで、
うん、
やっぱりその思いを叶える職業。
あ、素敵ですね。
もともとだってよく番組 の最初に言ってもらうんですけど、うんうん、学びたい、学ばせたい、その思いを大切にする
。あ、だからその海外住みたいとか英語話したいとか、そういった思いを。そうそう、
はい、
うん、
でこれはもともと要はまあ豊橋はね比較的習いやすいんですけど、もういろんなところでこう学びたいけど学べないっていう状況もあるじゃないですか、
うん、
だからいろんなところで同じように教育をこうなるべくこう僕ら塾の立場でもしてってもらえるといいなっていう思いで、この思い言葉を作ってるんで。
あ、豊橋は学びやすい環境なんですか。
まあでも人口もソースポースいますし、
うんうん、
やっぱり塾もね、やっぱり多いと思いますし、
はい、うん、
学校もねたくさんありますから。
あー、そっか、まあ、
高校が普通市内に5つ6つかな、
うん、
そんなのはなかなかないですからね。
あ、そうなんですか。
何気にありそうでしょ、う
ん、ありそうだし、私もずっと豊橋に住んでるからこういうのがまあ当たり前というか、
まあまあ東京とか名古屋は別としても、うん、その1つの市の中に高校が何個もあるっていうのは、うん、なかなか恵まれてると思うんですよ。
そうなんですか、
はい、案外ないです。
選択肢が広がりますもんね、いっぱいあったら。
広がるし、まあ、そこをとてもそんだからこの豊橋の中でいろいろことが起こってくるし、
うん、
やっぱりまあ、豊川にしても田原にしても高校はありますから、まあ、比較的その高校の人が多いっていうのはね、うん、なかなか学びやすい環境ではあるんですけど、
うんうん、
ただまあ逆に言うとやっぱりいろんなところで学べちゃうので、
はい、
気持ちをしっかり持ってやらないと。
あ、その環境に甘えないようにしないと、
ね、っていうのはありますかね。
あ、そのあとどっちがいいのかわからないですね、難しい。
あ、まあそうですね、うん、僕らもそうですけど、もともと例えば私どもでもあの英語スクールある、
はい、
でも今はあの皆さんにこう結構知っていただいて、うん、あの英語スクールに行ってるとかってこう言ってもらってるんですけど、うん、
口コミで、
もともとは、まあ、ないですから、ね、英語スクールにっていうのは作ってますから、
うんうんうん、
はい、だからその前はじゃあって考えて、今はあるけど、はい、その選択肢に入っていくじゃないですか、
うん、
ね、だから今は選んでいただけます。その前はない状態だったので、
うん、
だからある意味も皆さんの願いを叶えるためにこう作ってきた。
あ、それで中澤塾、まあ、英語スクールアニーには友達が通ってるとかでどんどん口コミで、
もともとあれなんですよ、私自体があのやっぱり英語を話せるようになるっていうことをさせてないと思ってたんで、うんうん、あの学校の英語しか知らなかったので、うん、まあ、これだとなかなか厳しいかなって自分の感覚ですよ、
まあ、そうですよね、喋る英語とそのテストで点数取る英語って違いますもんね。
そうで僕はあの、まあ、基本大学も英文科なので、うん、まあ、どうしても英語、あとは英語教育学専攻なんですよ、はい、こう見えて
教育学っていうのがあるんですか、
ね、あのゼミってあるんですけど大学ね、うん、それあのが専門が英語教育学だ、
教えるための英語。
そうそうそう、
なんか簡単にコツとかあるんですか、教える時の。
ね、どっちかっていうともうあの研究なんで、その時はだから教え方とかよりはどういうふうに学んでいくとか、どういうふうに考えていくか、例えば今僕らはこれを青いと言ってますが、
うん、
本当にこれは海外のブルーとこの青は一致するのか、
あ、捉え方の違いとか。
そう、例えば太陽って、うん、黄色とか赤いとかオレンジとか、
そうで暖色系
でも紫っていう人もいるんですよ。
紫、
でもそれはその紫が本当に紫なのかっていう、うん、英語でとか他の言語で紫っていうのは本当に紫なのかっていう、
ね、だからあのあれですよね、信号とかも明らかに緑色だけど青信号っていうみたいな、
うん、そうそう、うん、特に月とかなんてもう本当ホワイトだったりシルバーだったりイエローだったりすごい違います。
あ、そうか、うん、でもシルバーも分かるし黄色も分かるし、
そうそう、そういうこう、うん、それって文化背景があって、はい、後ろ側にこういろんなものがあって、うん、そのいう表現をしてるんで、
うん、
だからそれがあのそういうことを勉強するといろんなこと分かるじゃないですか、
うんうん、
だからまあそういうことを研究、まあ、英語教育なんで、まあ、そういうことをやったりとかしてました。
あ、そうか、やっぱりその文化背景があって小さい頃から月は白とか黄色って言われてたら、
そうそうそう、
言われてたらそうやって思って生きていきますもんね。
まあ、それはあの小説だったり物語だったり、うん、昔話だったりあるじゃないですか、
はい、
でこれが本当にどういう風な背景でとかそういうのをやってたんで、
うん、
はい、まあ、そういうまあ延長線上で、まあ、要は英語を教えていくとか英語を学ぶとかっていうことも考えながら、あのじゃあどういう風に英語を学んでもらうと身につくかなみたいな、でなるべくこう皆さんに英語を学んでいただくにはやっぱりこう願いとして、
うん、
外国人の先生がいる英語スクールを作りたい、
やっぱりネイティブで、
そう、それでしかも、うん、マニュアルストラクチャーってどうやったら身につくかっていうのを思いつきとか発想で、例えばゲームばっかりやるんじゃなくてちゃんと授業を受けて話せるようになってほしいなっていう願いから作ってるんです、うん、
でも環境とか教えてくれる人とかでもだいぶ変わってきますもんね。
そうですよ、それに、うん、やっぱりねすごい思いがないとできないんですよ。
おー、やっぱり 大変ってことですか、それだけ。そ、
大変というよりも、うん、あの人にあのその例えば英語を喋らせたいというだけじゃなくて、うんうん、本当にその喋らせるように作らなきゃいけない授業、
興味が湧くように
とか、あと実際力がつくように。
あー、そうか、授業の組み立ても考えて考えて、
そう、全部だからなんとなくでやったらこれってダメじゃないですか。
教える方がなんとなくだとその生徒さんもなんとなく、
なんとなく、そうです、
この熱い思いがあるからこそ向こうもその気持ちに応えてくれる。
そうなんです、
うんうん、
で英語スクールそれ作るじゃないですか、
はい、
で熱血指導中澤塾、
うん、
も
う
これはもう熱い思いしかないです。
確かに先生がいつもラジオでもこうやって熱く語られてるから私もうんうんうんうん深いなと思って、
なんか比較的ちょっとこう熱い怖いイメージが強いみたいですね、私ね。
あ、子供たち全然そんなことないですね。
いやいや、まあまあ、うん、今大人になった
昔はもっと怖かった。
いやいや、あの厳しかったんじゃないですか。
愛のある厳しさ、
あの要は思いがあるから、
うん、
あの何ですかね、時間的にこう余裕を持てないんですよ多分授業中は。
あ、もうこうしたい、
みんなもう必死ですよ。
こうしてほしい、ああしてほしい、こうしたい。
だから僕がこうさせるって決めたらそうさせるんで。
うーん、
だから授業中は何十人いても全員見てる気持ちでやってるんで、
はい、
どこで何が誰かをしてても気にしてるっていうのを心がけて。
あ、じゃあもう生徒さんも常にピンと背筋を張ってもう集中してないと。
そうそう、まあ、あの手を動かさなきゃ解いてないと分からなくなるので、うん、必ず解かせる、 解いてなかったら僕が気づいて言うとか、
うん、
分からなかったら声かけるみたいな、やっぱりそういう熱い感じでやってますので、
あ、
まあ、今でもそうですけど、
はい、
基本的にはまあそうい こうやり方をしてたので、
うんうん、
はい、
いやでも本当に教えてくれる人って大事だと思います。やっぱり自分が学生の時もこの先生の話ってすっごい頭に入ってくるけど、正直でもこっちの先生は1時間授業聞いても何にも結局わからなかったっていうのも正直あったんですよ、やっぱりね、うん、だからどう教えてもらうかって本当に大きいと思います。
やっぱりあの気持ちって大事じゃないですか、
うん、
で先週ちょっと大阪で経営者の方とか、まあ、そういうちょっといろいろなことを始めていきたい方の前でセミナーをやってたんです、
はい、
でセミナーをやってたんですけど、私がちょっとそのタイトルというか中身で言うと、
うん、
まあ、要は思いを持ちましょうということなんですよね。
あ、どういうふうにしたいとか
思いを持って道にしましょうっていう、う
ん、かっこいい。
でその時にどういう思いを持つかっていう時に、皆さんもちょうどリスナーの方もね聞いてらっしゃると思うんですけど、うん、私的には具体的に持つことが大事だと思うんですね。
具体的に、
はい、だからこうだからこうだからこうでこうしていきたいとかっていうふうに思うと、比較的本当に道になってくる。
そか、ふんわりだとそのために何をするかとか、うん、そういったことがはっきりしてこない。
だ何でもいいんですよ。じゃあすごい何か食べたいと思って、うん、どうしますか。
えそのためにお腹を空かせて時間を作って食べに行く、
はいはい、とか、うん、冷蔵庫があったらまず開いてみませんか、
うんうん、ないなって思ったら
そうそうとか、お菓子のとこ見に行ったり、
うん、
でそう思った時に何するかって言ったら、例えばお菓子の箱があるから見に行きませんか、
うんうんうん、
でしょ、
はい、
それは何か食べたいと思うでしょ。でその時に甘いもんが食べたかったらお菓子、
うん、
なんかご飯が食べたかったらご飯のとこ行ったり、
うん、
ジュースが飲みたかったらジュースのとこ行きませんか。
あ、だから自然に無意識に行動に移してる。
やっぱりちゃんと具体的になればなるほど思いは叶うんですよ、うん、
そっか、なんか食べたいなだとスーパーの中うろうろするってなっちゃいますもんね。
それいけないわけじゃないんですけど、多分勉強したら成績上げたい、
はい、
成績上げたいと思うだけだったらどうですか。やりづらくないですか。
だとそのふんわりしちゃうけど何点以上取るとか、うん、この教科で何点以上とかって決めると、その勉強もしやすくなりますよね。
だから例えばしーちゃんが僕の生徒だとして、うん、まあ会った時に話した時に、はい、じゃあどうしたいの塾来てって聞くじゃないですか、
うん、
なんて言いますか。
英語が喋れるようになりたい。
あ、どうやったら英語喋れるようになると思う。
やっぱりそのライティングとか書く、
うんうん、
書く読むだけじゃなくって、うん、そのリスニング、耳から入れてあのインプットしてアウトプットするのが大事かなと。
相当あの中学生らしくない感じで今何歳設定か今のしーちゃん状態ですね。
そう、25歳の犬塚でした。
なるほどなるほど。でそのためにはじゃあどうしたらいいのかな。
そのためには、うん、やっぱり普段から英語を、
うん、
まあ、耳にする習慣をつけないと。
どうやって耳にする。
まあ、例えば、うん、まあ、簡単なところで言うと洋楽を聞くところから始めたりとか。
洋楽、
まあ、そういう
英語のテレビなんか見ないの。
あ、そうか、その発想はなかった。
うん、いいね。
まあ、映画、
映画も見る。洋画、映画も字幕、
字幕で、
字幕でリスニングを
する
とか。あ、いいね。
じゃあ
その聞こえた英語とかをノートに書いたりとか書き取ってみたらどう。
あ、そうか、それで覚えていく。
そうそう、
うん、
みたいな感じで具体的になった時にこちらがそれに対してある程度こう指示を出していくと、うん、より願いが具体的になりませんか。
あーって思うと、やっぱり学ぶ時も自分自身も具体的な思いを持っていた方が先生たちもサポートしやすい、
うん、よくね、一般的によくあの塾来る時にあの言うんですけど、あのお母さんも方も頑張りなさいとか、
うん、
勉強しなさい、
はい、
でそれは別に悪いことじゃないですよ、
うんうん、
で勉強しなさいって言われた時にどうします。
とりあえず机に向かうとか。
そう、 なんかイメージは勉強しなさいっていうと机に向かうイメージじゃないですか。
形から入りますよね。
じゃあ例えば、うん、英語の教科書を出してノート出して、
うんうん、
ね、はい、じゃあ英語の教科書を例えばここから上から下まで写そうか、
うん、
って言われた方がやりやすくないですか。
あ、その方がやることもしっかり決まってるし、
うん、
じゃあこれ終わってから好きなことしようとか。
そうなんです。
区切りがつきやすい。
そうなんです、うん、 です。だからより具体的にいろんなものを書いていくとか思いにするっていうのはすごい大事なんですよ。だからその時に私たちとしては先生というものの立ち位置だと、そこでより具体性を持たせてあげると、
うん、
皆さんが頑張りやすくな
る。いや具体的って本当何事も大事です、
ね、いや思いが強くなるんですよ。こうしたいあしたいと思うと、それに対して道筋って立てていくんですね、
うん、
でその道筋を考えるのがすごくそれがステップアップの段階になってくるので、はい、何となく思うよりもその道筋をしっかり意識するっていうことをしましょうよっていう話をよくします。
うーん、
ちなみにね、私たちの中澤塾では、はい、今授業の始まる前とあと、
うん、
一行作文、
一行作文、
はい、例えばその日あったことでいろんなことを書くようにしてもらって、
それは塾での出来事とか
でもいいし、テスト頑張りたいでもいいし、書くことないでもいいんです。
とりあえず書く、
う
ん、
そう、
うんうん、
書こうと思ったら書くじゃないですか、
はい、
で大体人間って毎回、人間というか、まあ、本当に普通にやってると毎日同じこと書いてるってよっぽどじゃないですか。やっぱ工夫しますよね、
うん、
書くって決まってたら。
確かにちょっと無意識にでも違うことを書きます。
いつもと同じとか、
うん、
でも次の日いつもと同じばっかり書くってのはあんまりないじゃないですか。
まあそうですね、う
ん、変わらないとか一応工夫しません
私ちょっと言い回しを変えてみたりとか、
そうそうそう、だから一応作文でも、まあ、そればっかじゃないけど今日はテストだから頑張るとか、
はい、
力をつけたいとか、
うん、
なんか今日学校でつまんなかったとか、そういうのを一応書いて、はい、授業始めるんです。
それは何か何かをするっていう習慣をつけるため。
そうそう、あとはやっぱり自分の頭の一回整理して、はい、その日で一番思い出に残ってることか、なんか引っかかってることかを一つ思い出してもらうことで、うん、一回そこで思い出すって作業が大事なんですよ。アウトプットで考えるでしょ、うん、
はい、
考えるってことは一日振り返るわけですよ、
うん、
その時に勉強だったり遊びだったり友達だったりいろんなことを振り返るので、うん、それすごくやっぱり効果として高いのと、それを一行にまとめるって難しいでしょ。
1日の出来事を一番印象残ってることを一行にまとめて、
そうそうそう、まあ、そういう時にやっぱり願いを書くことって多いんですよね。
あ、
だから今日も英語難しいから何とかしたいとか、
うん、
そういうのやっぱ書くこと、宿題早く終わらせたいとか、
はい、
やっぱ願いじゃないですか、
うんうん、
やっぱそういうの多いは多いですよ。
あ、で書くことによって自分も意識するし、うん、頑張ろうっていう気合が入ったりとか、
そうそうそう、やっぱ書くと全然違いますよね、
うん、あ、やっぱりそう思うと、まあ口に出したりとか書いたりとか、
うん、
そういうアウトプットするのって本当に大事なことですね。
そうですね、だからやっぱり僕はより具体的に思いなさいって言うんですけど、うん、やっぱりより具体的に、例えばこう、前も言ったかもしれない、本が読みたくない子だったら、じゃあ本屋さん行って一番面白そうな本を手に取って、
うん、
黙って最初から最後まで絶対にやめずに読みなさいとか、具体的に言うと読むんですよ。本読みなさいって言われたら読まないです。わかります。
あ、でもわかります。なんか、うん、本読みなさいってふんわり言われるよりは1ヶ月で何冊読みなさい、週に1冊読みなさいとか、
うん、
そういう具体数があった方がよしやろうって、
なんとなく例えば眠たい子起こす時でも、
うん、
例えばじゃあ左足からベッドから降りて右足で布団めくってとか言ったら、なんとなく動き始める。
あー、なんか今想像してみましたけど、眠たい時の自分を、
左足出してとか言いません？
そうか、確かに起きてだと、
起きなさいとか言うと起き、そうそうそう、
寝たい寝たい、
いろんなとこからこうやって、面白いし、そういう具体性持ってやるとね、変に動きが良くなるん
ですよ。あ、確かにそうやって言われたらやりますね。
そうなんです、うん、だからね、やっぱりいろんなことがあると思います。まあ、七夕もそうですが、
はい、
まあ、一回思いをしっかり持っていただいて、
うん、
その思いに対してどういうふうにこうアプローチしていくとか、
はい、
どういうふうに道を目指していくとか、
うん、
一回ちょっと思っていただくと、より具体的に思ってください。
はい、頭の中を整理して、気持ちを整理して、
そうですね、そうするときっと願いは叶うと思いますね。
はい、はい、うわ、いいお言葉でした、
はい、
熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。